今日は退けられたサウルということを第一サムエル記15章を中心に見ていきたいと思います。第一サムエル記の15章35節には、主はサウルをイスラエルの王としたことを悔いられたという言葉が出ているわけです。旧約聖書で油を注がれる人はもう特別な人、それは預言者、祭司、そして王というような3人の人しか油を注がれるということはありませんでした。もちろんこのサウルも彼はただの人であったわけですけれども、油を注がれた、そのことによって王として彼は選ばれ、また神に用いられる人となったわけですけれども、しかし彼は神様のその思いに、言うなれば逆らってしまい、神様を悲しませるというような結末になってしまったわけです。私たちは完全なものではないと思います。聖書で言うならば罪人である、失敗することがある。しかし私たちは自分の周りで何が気になるかっていうと、人の目を気にするっていうところがあるんではないかと思います。人は自分のことをどのように思っているだろうか、そして時には自分の立場を守ろうと心配する、そういうことがあります。しかし聖書が私たちに語っているのは何かっていうと、神の前に生きるということではないかと思います。そして神様に対して自分はどうなのか、もちろん人も大切なんですけれども、しかし私たちを作られ命を与えてくださっておられるのは神様であるということをまず私たちは認識するものでありたいと思います。そしてこの不完全な私たちを許し、また罪の滅びから救うためにイエス・キリストが私たちに使わされた。旧約の時代にはそのことはありませんでしたけれども、しかし神様は預言者を通してそのことを語られ、またその当時の人たちに示されたということがあるわけです。そして今日においては私たちには旧約聖書の時代のような預言者はいませんけれども、聖書がある、神の御言葉が私たちに備えられている、そのことをやはり私たちは、重く見ていく必要があると思います。まず最初に、このサウルの失敗した原因を見る必要があります。失敗に至るまでのサウルの歩みについては、第一サムエル記の9章から10章、11章、12章と出てきているわけですけれども、彼はイスラエルの王として選ばれ、そしてまたイスラエルに敵対するアンモン人、またペリシテ人にも彼は勝利をしていったわけです。ところがその次にアマレク人との戦いが出てきます。15章の最初から出てきているわけです。そして神様がこのサウルに言われたことは何かというと、イスラエルに敵対するアマレクを撃つ、滅ぼすということを命ぜられたわけです。そしてサウルは勝利を得ることができた。しかし彼はその後に失敗しているわけです。何かっていうと、そのアマレクの王、アガグをですね、生け捕りにしたというふうに出てきているわけです。神様が命ぜられたのは、すべてを滅ぼしてしまう。で、特に新改訳の聖書には、聖絶っていう言葉が使われているわけです。他の訳ではあまりこういう聖絶っていう言葉は出ていないと思いますけれども、それはやはり神様の御心というのがそこに表されていると思います。実は同じような失敗が過去にありました。それはヨシュア記の6章に出てくる愛の攻略。その中にあって、失敗の最大の原因は何だったかというと、神様は同じようにこのエルコを攻略した時に聖絶せよと命ぜられたわけです。 ところがその時に一人の人が、その中には非常に高価なもの、素晴らしいものがあるということで、それを持ち帰った人がいたわけです。そしてそれはアカンであった。彼は天幕の中にそれを惜しんで、そして隠していた。ところがそれが見つかったわけです。その結末はヨシア記の7章にも出てくるんですけれども、なんとついに彼はそのことがくじで引かれて明確にされて、彼は撃ち殺され、そしてまた彼が奪ったものも全部焼け滅ぼされたと出ているわけです。私たちは一体何を恐れなければならないのか。それは決して人ではなくて神を恐れるということが非常に重要なことではないかと思います。神様が聖絶せよと言われたら、人間的にはこれは惜しい、すごい高価なものだと思っても、しかしそれを命に変えていいんだろうかということになるわけです。神様は私たちにこの肉体の命を与えてくださり、そしてもう一つ大事なことは永遠の命を与えておられるということです。人は人から生まれます。肉体を持ってこの世に生きている。しかし神様が与えてくださる永遠の命は、それは信仰によらなければ得ることはできないということです。確かに無代価で全ての人に与えられます。しかし大事なのは、やはりその神様を信じて、また神様が言われることに忠実に従っていくかどうか、それが問われていることではないかと思います。サウロは神様の前にどうであったのか。そしてもう一つ考えることは、その後に王として選ばれたダビデはどうであったのか。そのところから神様に対する態度、姿勢というのを見ることができると思います。サウルは罪を犯したときに、この15章の15節を見るならば、なんと彼は自分の罪をごまかそうとする、言い訳をする、そしてまた人のせいにしていく、そういう姿が出ているわけです。そして彼が恐れたのは神様というよりも自分の部下たち、兵士や人を彼は恐れる。それが彼の姿だったということであるわけです。じゃあその結末はどうだったのか。神様は彼を選ばれたんですけれども、その与えられたイスラエルの国を彼の手から奪われた。そしてサウルは退けられて、ダビデに与えられるということになったわけです。しかしダビデもまた彼は完全な人ではなかったわけです。罪を犯しました。それはバテシバに対する姦淫の罪を彼は犯した。そのことは第二サムエル記の12章に出てくるわけですけれども、その罪を指摘した時にダビデはナタンにはっきりと自分が罪を犯したということを認めたわけです。それは本当に短い言葉でしか表されていないんですけれども、しかし彼の心の苦しみということが詩編の中にはっきりと語られています。彼のその心の苦しみは詩編の32編と詩編の51編に、彼が罪を犯したことの心の苦しみ、悩みっていうのが出てきます。ですからおそらくはナタンからその罪がはっきりと示される前に、彼自身の心は自分は神様に背いてしまった、罪を犯してしまったというその思いが 彼のうちにあったんではないだろうか。そして神様は時至って預言者ナタンを使わして、そのことを明らかにされた。ですから罪っていうのはいつまでも隠し通すことはできないということであるわけです。神様は全てのことをご存知である。しかし神様は必ずそれを告白する、主の前に言い合わせる、その時を備えてくださるということを私たちは知ることができると思います。ですからナタンがこのダビデに向かって忠告したっていうのは非常に重要なことであり、またダビデ自身も彼は一国の王です、人々から尊敬され、そしてまた祝福を与えていただいて同じように勝利をしていった。ところがサウルと決定的に違うことは何かっていうと、罪を認める、そして神様の前に彼はへり下るということをしたわけです。詩編51編の17節には、砕かれた心、悔いた心を神様は軽んじられない、蔑まれないとあるわけです。だから私たちがいくら形だけ供え物を捧げたって、神様はそれを喜ばれない。大事なのは自分自身の心が悔いて、そして砕かれるということが重要なことではないかと思います。そして私たちはそのところから自分自身はどんな人間なのかということを明らかにさせていただく必要があると思います。そして私たちに神様はその救いのチャンスを与えてくださっておられる。それは第一ヨハネの一章七節と九節の言葉を見るならば、明確にそれがわかるわけです。一つはイエス・キリストの十字架です。私たちのためにキリストは十字架に貼り付けにされ、そして血を流して私たちの罪を許してくださった。それは私たちが絵画で見るっていうよりは、自分の心の中にこのイエス・キリストのその十字架の姿を見させていただくという必要があるのではないかと思います。神様はまた私たちに、おそらく心の中にその十字架を示してくださり、自分に悔い改めるところがないのか、罪がないのか、それを明確にしてくださる。そしてその十字架に対して、ヨハネの第一の手紙の一章の九節では告白する、はっきりと出ているわけです。ですから私たちがまず第一にしなければならないことは、その神様に向かい合う、そして自分の罪を認める、告白をするということです。そしてそのことによって私たちは神様との真実な交わりが回復されていく。その中に自分のために御子イエス・キリストは十字架についてくださり、血を流してくださった。その流してくださった十字架の血をによって自分の心が清められる、罪が許される、そのことを私たちは現実のものとしていくということであると思います。あのダビデ自身も詩編32編51編で彼は告白をしましたけれども、私たちはどうなんだろうか。もう一度主の御前に出させていただき、また主の十字架をはっきりと心の中に見させていただいて、自分の心の罪はどうなのか、そのことを探っていただき、そして何よりも私たちはまず主に告白し許していただいて、そしてまた十字架の血によって清めていただくものとさせていただきたいと思います。